自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、第108回でさえさんが初めて訪れた奈良県宇陀市の宇陀松山薬草発酵博覧会についてお話をいただいたことがありましたが、2026年もこの博覧会は開催されたっていうことで、なんとさえさんがワークショップ講師を担当されたんですよね。
はい、
はい、もうびっくりなんですけども、
すごい
すごい、
私が一番びっくりです。
そうですよね。
そうでした。
もう どんな経緯でっていうのもね、そこをちょっとお聞きしたいんですけど、
好きでこのイベントもう第5回ぐらいになるのかな、
はい、
なんですけど、
5回ぐらいなんだ。
そう、でもね、そんなにすごく長いわけではなくて、
うんうん、
で、私が奈良に行ったのは今回3回目なんですけど、去年、一昨年と、ここを訪れてて、で、ワークショップにもちょっと参加したりしつつ、でも、1日だけの参加だと、ワークショップもすごいいろんなのがあるので、あんまり参加できなくって、で、出店もたくさん出るから、お店も寄ろうと思ったら、ワークショップだけで終わるか、お店で終わるかになっちゃうから、毎回、ワークショップに出るのは1個ぐらいにして、出店者さんのところを回ってってやってたんですけど、その中で、とても雰囲気のいいお店があって、好きな方がいたので、2年目からはそこを目指して、まず目指して、あとはもうワークショップに参加したりとかっていう目的があって行ってたんですけど。
これ数日にわたって行われてる。
そう、2日間、土日の2日間やってたんですけど。
うんうん、
で、その私が好きなお店は、お茶葉、自分の庭でいろんな薬草を育ててて、岩の葉とか、桑の葉とか、いろんな葉っぱを干してお茶として売ってたり、あとそれを練り込んでクッキー作ってたり、あとお化粧水作ってたりみたいなことをされてる方で、で、1年前に行った時にインスタ教えてなんて言ってくださってインスタ交換して、で、2年目去年会いに行った時に、なんかやっぱりいろいろ喋ってたら、ねえねえ、来年さーって出店しないって声かけてくれて、で、私ビビリだから、ちょっと考えておきます、こんな大きな全国から人が来るような場所で、ちょっと怖いと思いながらあれしてたんですけど、
その方はスタッフも兼ねてるってこと？
いや、全然なんですけど、でもその奈良県宇陀市の薬草会ではまあよくお仕事されてる人っていうか、
まあ、だから中心に近い人なんだよね、きっとね。
薬草の関係ではね、いろいろ詳しい。そのイベントはまた別の方が、あれされてるけど。
うん、うん、うん。
うん。で、その方が声かけてくれて、で、じゃあ、私主催者さんにも伝えておくねって、その声かけてくれた方が言ってくれて、そこまでトントンって話が進んじゃったので、
うんうん、
問われず。で、なんかもう今年は、来たお話は全部引き受けようって、できる限り全部引き受けようって思ってたので、それが私の人生の挑戦かなって、そこを超えたらやれることがどんどん増えていくかなと思ってたので、
はい、
うん、お引き受けすることに決めて、
すごい、
なので、うん、経緯は声をかけてもらって、そう。で、
さえさんは何者だと思われて
た？あ、そうそうそう。なんか、インスタを、声かけてくれた方がインスタ見て、なんか、さえちゃんもよくやって、いろんなことやってるでしょって、うんと、いろんなもの作ってるし、
うん、
うん、いろんな経験してるし、発酵もやってるし、 このイベントが薬草や発酵博覧会なので、
うんうん、
薬草の分野でも発酵の分野でも何でもいいから、うん、出してみないかいって言ってくれて、うん、で主催者さんがくれたメッセージは暮らしの中での薬草使い方とか発酵の使い方をお伝えしてほしいから、なんかぜひぜひそんな冷蔵庫なしで麹を使って暮らしてるとか、ね、樹液取ったりとかってすごい面白いからやってみてくれるって主催者さんも声かけてくれたので、
うんうん、
今思えば、まあなんか願ってもない、
うん、自分がやってることが。なんかど真ん中じゃん。この回の
講師として、うん、で言ってくださった主催者さん
最適な人じゃないですか、うんうんうん、今
いやいや本当そうですよねというかさえさんのインスタを見ちゃったらもう声かけないとって思いますよね
ありがとうございますさん
この趣旨からするとね、うん、この回の趣旨からするとさえさんを見つけたらラッキーみたいな。
もう絶対参加してほしいって。
私見つけたんですよってちょっと言いたくなる感じかもしれない。
なんかすごい、そう、でもなんだかんだで、これやってみようかな。樹液の石鹸作ってもいいし、普通のお味噌じゃなくて麦のお味噌を作ってもいいしって、いろいろ自分の中でも考えてみたらリストが上がってきたので、あ、いけそうと思って。
うんうん
ここから選んでもらった感じ。それやったらいいですか、
ね、そうなんですね。選んでもらったんですね。
うん、
では、そのワークショップの内容は何を選んでもらったんでしょう
で、この時決まったのが、ポケットで麹を作るワークショップになったんです。
はいはい。
で、いつもは、普通の麹屋さんは、室があって、室の中でちょっと温めて、麹を保温するんですけど、でうちも電気毛布で麹を温めていつもは保温してやるんですけど、
はい、
このポケット麹っていうのは自分の体温を使って麹を温めるっていうやり方をする、
うんうん、
麹の作り方で、で私の師匠の麹の専門家の中地さんが、
はい、ゲストでお越しいただいた、
うん、もう麹のプロフェッショナルの中地さんが教えてくれた方法なんですけど、なんか量は自分の体温で、2日間、丸2日間持ち歩くから、量はいっぺんには温められないけど、でもこの麹ができるぞっていうのが分かる感覚が得られるので、麹が育っていく様子が見えるので、すごい初心者さんにはすごい入り口として楽しいし、一回経験したら今度は本を読んだだけでももっとできることが増えるし、子供も一緒に巻き込んで楽しめるので、こんな風になって、こんな風になって、麹ができて、これを塩麹にして、肉もんで食べようねとか。なんか、お味噌できるほどの量はできないんですけど、まあでもお子さんとお母さんとで二人で作ったら、ちょっとぐらい、ヨーグルトメーカーで発酵させる、一晩でできるお味噌ぐらいだったらできるので、
うん、
じゃあこれでお味噌を作ってみようねってやったら、もう最高の食育というか。
本当ですね。
そう。ね、なのでワークショップとしてこうみんなに楽しんでもらうのが一番、ワークショップって楽しみつつちょっと勉強になったり気づいたり感じたりしてもらえることがあったら、それは単発のワークショップとしては大成功なんじゃないかと思って、そこを目指して、
うん、
ポケット麹を作るワークショップをしました。
あ、めちゃくちゃいいですね。
いいですか、
うん、
ね、
あら、ありがとうございます。
ちなみにちょっと個人的な疑問なんですけど、うん、その2日間、
うん、
麹を自分の体温で温めるっていうのは、
うん、
もうずっと寝てる間とかも、
そう、寝てる間もね、
離さず、
うん、ゴムに、パジャマのゴムに挟んどいたりとか、ポケットあったらポケット入れといたりとか、私はいつも寝るときにお腹の量がほんと少ないので、 100g もないぐらいの量なので、
はい、
うん、お腹のパジャマのゴムにピッて挟んでそのまま上に乗って寝るみたいなそうすると2日目からね、麹の香りがしてくるんです。
あ、
うん、なんかずっと一日中こう麹の香りを嗅ぎながら私過ごしてる感じっていう、
なんかね、あの、サイさんがブログに書かれていたような気がするんですけど、あの、卵を温める鶏みたいな。
そう、そんな気持ちに腹巻きでこうやって返してると、返してるじゃない。温めてると、うん、1日目と2日目のとか実験でこう、なんかもうちょっと改善したいと思っていろいろ実験すると2、3個温めてるんですけど、なんか。そうすると、1日目の子に2日目の子みたいな感じで、だんだんこう、うん、それでそんな言葉が出てきた。
ねえ、なんか親心が出てきますよね、きっとね。
本当、こうやって日本の食べ物って、なんかね、日本の風土に合わせて育って、こうやって生まれるんだなって思うとね、面白い。
はい。ですね。いやー、だけど、ね、このワークショップ講師は、ね、初めてのことだったので、はい、やっぱり準備は大変じゃなかったですか？
うん、準備大変でした。
そうですよね。
そう、前日じゃない、事前予約で12名の方予約してもらって、あと当日枠に4名っていう、うん、こう設定にしたんです。
はい、
で、事前予約は結構一気に皆さん予約してくださって、
うんうん、
で、そう、お米どれぐらい、麹どれぐらい持ってこうかなって、あとは麹、お米を蒸すのに、せいろを借りるといつものようにできない可能性がある。
うん、
麹の用のお米ってびしゃびしゃになったら、麹にならなくなっちゃうので、
うんうんうん、
なので、いつものせいろとかお鍋とかは結局送ってあっちで受け取ってもらったんですけど、
うんうんうん、
それがちょっと大変だったのと、あともっと大変だったのが初めて、何でしたっけ、スライド、
うん、
パソコン使ってスライドで自己紹介とか麹の作り方とかタイの話とかをちょっとしたんですけど、
はい、
スライド作りがめっちゃ大変でした、初心者。
そうですよね。
でもでも結果ね、そこで学ぶから次に進めるっていうのは分かってるけど、うん、だから良かったけど、まあ、渦中は大変でした。
いや、本当ですよね。
ね
え。パワーポイント？
パワーポイントになるのかな。一応キャンバで作って、うん、それを、飛ばして、私 iPad だったので、パソコンだと、なんかケーブルですぐつなげるんだけど、iPad だと他のケーブルを挟まなきゃいけなかったりとか、いろんなことが発生して、うん、なので結果、うん、あっちのパソコンをお借りして飛ばしてスライドで写したんですけど、
はいはい、ねえ、なんかそういう接続とかも、
そう、うん、もう事前練習、接続も公民館借りて練習したりとか、
いやいや、ねえ、お疲れ様でした。
ありがたいことに、いい経験いっぱいさせてもらいました。
うん、まあでも無事準備も
整って
でワークショップ当日を迎えました。
当日は、
はい、いかがでしたか？
想像通り、当日の朝宿を出るときにめっちゃ緊張したんだけど、めっちゃ緊張、私人さんの前で喋るの苦手なので、大勢の人いると何言っていいか分かんなくなる、本当に頭真っ白になっちゃうみたいなことが何度もあったので、
はいはい、
なんだけど、こう冷静に考えてきたら、もうやるべきことは全てやったから、もうやれることは何もないんだっていう状況をすごいまざまざと、初めてのこの大舞台、こんだけの大舞台で初めて、あ、もうやれることがないっていうのを体感したので、あ、もうあとは行くだけだって、なんかそれがすごいいい経験だったというか、
いや
で、そう、当日行ったら、なんか、お客さん、皆さんすごい方ばっかりで、私が初めて16人の方を相手に、当日枠で4名の方に来ていただいた感じだけど、それ以上の方がもうなんか帰ってもらうぐらい、ごめんなさいって受付の方が断ってくれるぐらい来た、くださったみたいで。
すごい。
おー、ありがたくて。で、なんか、私が当日、やっぱり、その人数でワークショップするの初めてだったのもあるし、慣れてない場所だったのもあるから、ちょっとわたわたしてたりすると、みんなが動いてくれて、もうこれしましょうか、あれしましょうか、すいません、みたいな。そんで、時間、ちゃんと時間きっかりには終われてよかったと思ったんですけど、
はいはい、
受付してた方が、まあ、 受付が終わった後ちょっと全体を見守ってくれてたんですけど、うん、その方に「いやすいません手際悪かったですよね」って言ったら、むしろそれが良かったと思います、みんなのこの一体感が最高でしたよって言ってくれて、なんかすごいあったかい会で、うん、
素晴らしい褒め言葉ですね。
ありがとう、最高のこの最高のね方が受付やってくれたのもあって、だからあ楽しかったって、すっごい大変だったけど、大変だったけどでも楽しいの方が勝って終われたので、
うん、
うん、だからどうだったっったら楽しかったって、うん、今はってことで言うとしたら楽しかったもので、
うわ
よかった、
いやよかった、
はい、お伝えしたいこともね一応私なりにはお伝えできたので、
うん、うんうんうん、はい、その参加者さんの反応とかは 見られましたか？まあもう精一杯だったとは思いますけど。
めちゃめちゃ精一杯だったけど、でもなんか楽しかったって言ってくださったのと、その受付の方が、なんか皆さん、そう、いい感じで楽しまれてましたよっていうのと、うん、なんかその、私の足りないって思ってたところも、なんか、うん、みんながそうやって、こう、隣の人と喋るきっかけになったりとか、いろんなことにつながったからすごい良かったと思いますって言ってくれてた、それがなんかこの皆さんのあれだったのかなと思って、うんうん、楽しんで帰ってくださったみたいなので、うん、よかった、
よかった、よかった、すっごい伝わってきます、
ありがとうございます。
もうなんか会場の様子をなんか自分なりに想像しながら今聞かせてもらいましたけど、うん、だからあれですよね、スライドでこういろんなことを紹介するのを見てもらってからのポケット工事を一緒に手を動かして作ってもらったっていう内容だったんですかね。
そうなんです、で当日あっちの近くに住んでるお友達、まだ一回しか会ったことないイベントで会ったお友達が、私もそれ行くから手伝ってあげるって言ってちょっと助っ人に入ってくれたのもあって、なんかすごいいろんなご縁がつながって、
本当ですね、うん、助け合い、
本当ですね、
素晴らしい、
生かしてもらってます、助けてもらって、
あー、いや、よかった、よかった、
おかげさまで、
ね、改めて交渉されて振り返ると、まあ、楽しかったの一言につきますか？
楽しかったです、うん、楽しかったのと、やっぱりこう大変だしビビるし、絶対自分の気持ちにプレッシャー半端ないって分かってたけど、
うん、
うん、やってよかったなと思って、やっぱそこがあるから次に進める、次の新しい一歩に進めるんだなっていうのを体感する、頭で分かってるのと体感するのはそれは全然違うから、
うん、
そこを超えたから、体感できたから、また次も頑張れる。そうやって人は生きていくんだなって思いませんか、みんな。
いや、もう人生観ですよね、本当に。
ねえ、本当、そう思うとなんか苦しい、苦労とか辛いとかではなく、まあ、勝ちは大変だけど大丈夫。楽しいこともその中にあるからって。
あ、もう今のお話を聞いてて、ねえ、さえさんみたいにチャレンジしてみようって思われた方いると思いますよ。
うん、きっとできる。なんか私の周りで最近みんな、うん、大丈夫、できるからってみんな言ってくれる、なぜか言ってくれるから、そんでどうしよう、クレーム来たらって言ったら、大丈夫、さえさんに会う人しか来ないかとか言ってくれるんです。
確かに、
そんなわけだと思ってたけど、今までクレーム来たことないので、多分もうなんか何十人ぐらいの方は相手にさせていただいたっていうか来ていただいたけど、クレーム来たことないから、確かに大丈夫かもしれない、
本当ですね、
それくらいでいいかもしれない。
ね、ビビリっていうところがね、またなんかいいですよね。ビビりながら進むサイさんを見られて、すごい勇気をもらえる方たくさんいらっしゃると思います。
そうか、
はい、
はい、
と、いう ということで、いやもう本当にいいお話を聞かせていただいたんですけど、他のね、あのワークショップとか、ね、出展ブースとかもちょっと気になるところなので、ね、どこかこう立ち寄られたりされましたか？
なんかね、あの、私自分の準備で余裕がなくて、ここ基本的に事前予約のワークショップが多くて。
あ
そう、なので、ワークショップの予約ができなくって、
はい、
でも当日、ワークショップの予約ができたところにちょろっと寄らせてもらって、で何のブースに立ち寄ったんだっけな、あれだ、薬草を何でしたっけ、化学式で読み解くみたいなのに参加させてもらって、すごい講師の方が森の薬塾っていう長野かなんかで薬草を育てながら講演したり、自分のスペースでこう人のことをケアしてあげたりしてる、お父さんっていうすごい素敵な方のお話で、ちょっと数式の話は難しくて、最後何が残ったかって言ったら小川さんが素敵だったしか残らなかったんですけど、ね、そういうのはもう時間かけて学んでいけばいいのかもしれない
いいですね。
で、そう、その、うん、薬草がこの今の普通の薬、西洋医学の医学の原点だったんだ、同じ数式で表せられる、化学式で表せられるってことは原点だったんだっていうことをワークショップで学んできました。
面白い、
うん、あとは他に出展されてる九州の方で山下さん、あの薬草王子って今言われてる薬草に詳しい山下さんと一緒に活動されてる薬草クラブの方が来てて、はい、その方たちが、いろいろ薬草の話してくださったりして、その方たちのブースでお香を見たりとか、薬草の話聞いてきたりとかしたりとか、
うん、
あと、いつもの好きな、森の薬草社、奈良で染め物と薬草茶作ったりして活動してくださる、活動してらっしゃる木村さんっていう方のブースがいつも大好きで、やっぱりそこに行き、好きな方のところで延々と喋り続けるみたいな。
いや、楽しいですね、
うん。楽しかったです。あとはそうだ、なんかその方がいろんな方とつながって くださったので、沖縄で月桃の活動、月桃をはじめ沖縄のハーブの活動してる方とか、あと、そう、アロマに詳しい方とか、いっぱいそんな方とつながらせてもらって、楽しかった。
いやー、もう盛りだくさん盛りだくさんだ
盛りだくさんでした、すいません、うまいことまとまらなかった。
いや、楽しい、大丈夫です。じゃあもう来年も2027年もぜひさえさん、あのワークショップ講師していただいて、
したいな、
ね、もうそれをめがけて皆さんに行っていただくとで、いろんなワークショップやね、ブースにも立ち寄っていただけたらいいですよね。
素敵なイベントだし、素敵な方がたくさんいらっしゃるので、うん、草好きな方、発酵より草の方が今はメインではあるけど、うん、楽しいので、うん、ぜひぜひ。
いや、もう本当、私も、うん、もう行きたいって思いました。
おー、ウェルカム。
いや、本当に。
泊まりたい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、ね、あの、三つくりさんに、ちょっとこの、博覧会のことをお聞きしたいんですけど、さ、は、え、い、さんに講師のご依頼が来たときは、どう思われましたか？
あ、もうなんか、やったーって。で、なんか、初めて聞いたときは、迷ってたんですよ。
うんうん、怖いから。
確か。うん。なんか、いや、もう、ひたすら押してました。
あ、
なんか、何言ったか覚えてないんですけど、断る理由ないよね、みたいな、そんな感じで。
できることしか頼まないよ、周りの人はって言ったの。この人ができると思うから頼むんだよって。
そうそうそう。あ、いいこと言うね。
いい
よ、
奥さん。
どっちが言ったのかよくわかんない。そう、言った。うん。だから、あの、なんか、そんな私なんか何もできない的なことを言うから、そう。その頼む人って、この人はできると思うから頼むんであって、なんか、ここから何かをさらに足す必要はないんだからっていうような話をして、なんか言っていたの。うん、
ああ
。うん。でも、とにかくもう、さえちゃんが出てくれたら、もうなんか、ラッキーというか、もうなんか、外にいっぱい、さえちゃんもこう出てってもらって、 なんかいろいろ活動をね宣伝してくれたらありがたいなと思って、うん、もうとにかくやったーって思ってた。
素敵じゃなくていいって言われたから、完璧にしてからやろうと思ったらできないって言われて、うん、確かに。
いや、めちゃくちゃいいことをおっしゃいますね。
おっしゃいましたね。
おっしゃいましたね。
さすが、さすが講師活動、
ね。さすが仕事のできる子。
本当ですよ。素晴らしいプッシュ。
もういや、無事行ってきてくれてよかったなと。
ねえ、やりきった。
うん、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。ではでは。最後に、メッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。えっちゃん、30代の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。質問です。三つくりさんご家族は今の暮らしを始めてから何か運動やスポーツはされていますか？またはされていましたか？現代人、特に都会で暮らしていると運動不足になりがちで、お金を払って習い事やジムで体を動かしたりする方も多いと思うのですが、畑仕事されているとそういうことは不要なのでしょうかと気になりました。教えていただけたら嬉しいです。
はい、
というメッセージですね。
ありがとうございます。
ちょうど先週ね、体が引き締まってるとかいうメッセージをいただいて似てるんですけど、
はい、
先週と違う話をすると、うん、僕はね、特に、まあ、基本運動不足だと思いますよ。ただ、畑と薪は絶対にやるので、
うんうん、
だから、特にやっぱり薪なんですけど、薪作ってれば大丈夫だろうって自分で、思い込んでいるというか、うん、運動に関して、
はいはい、
だから冬はね、もう本当にね、動かないですね。まあ一応除雪はするんですけど、最近その除雪もね、そんなに降らなかったり機械を使ったりするので、もう本当冬はね、やばいぐらい歩かない
んです。ああ、そうなんですね。
だけど夏になったら巻きやるからいいんだろうなっていう、こう、なんか自分を納得させている。
でも、夏は畑もずっとやったりとか、やっぱそれだけでも全然違うから、うん、ね、うん、畑とか知ってるといいよね。
いいよ。
と思う。
いいだろうということ
にして。ジムとは使う筋肉が多分違うから、うん、どっちがいいかって言われたらわからないし、ジムにしょっちゅう行ってる人たちの方が体は筋肉は鍛えられてると思う。
うん
なんで、でもなんか歩く、畑とか行って歩くのは結構歩くし、道具取りに行ったりいろいろね、
うん。
だからどっちがいいのかっていうと、うちらは生活で生きていくための体を使っているかもしれない。
あとなんかジョギングする人とかいるし、僕もマラソンは出たことがあって、ランニングは好きだった時期もあるんですけど、ランニングもったいないって思って、うん、時間が、
うんうん。
ランニングするぐらいだったら薪作らなきゃって。
そうですよね。日々の仕事がありますもんね。
そうそうそう。っていう感じで、なんか運動スポーツは しないです。そして冬はもうひどい。冬、唯一やってるなって思うのは、雪降った時に雪断熱を作るために家に雪を寄せるっていう、そこだけが手作業でやる、除雪。
そっか。じゃあ、まあ、うん、えっちゃんは、その、えっちゃんってなんか、すごい親しみですと言っちゃいましたけど、畑仕事されているとそういうことは不要なのでしょうかって気になってらっしゃるけど、
はい、
まあ、うん、畑仕事してたらいいんじゃないですか、はい、っていう感じですかね。
そうですね。うん、僕は不要とする。不要とすると自分で納得させてる。これ以上なんか。やるの大変そう。
まあそうですよね。ということで、いかがでしょうか、
ね、
参考になるといいなと思っております。
はい。
はい。メッセージ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。さえさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。